一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊あけましておめでとうございます。2016年1月10日 FM 二部谷放送愛称 FM ピタウシ第177回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM いい庭では録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今年のお正月は、例年に比べ雪も少なく、それほど厳しい寒さもなく穏やかな気候です。反面、スキー場などでは雪不足に悩んでいるところもあるようです。地球温暖化の影響でしょうか。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2015年12月15日付北海道新聞より、シャクシャイン像建て替えへ。新日高アイヌ協会は、日高管内新日高町静内の真歌公園内にあるシャクシャイン像を建て替える方針を決めた。長年風雨にさらされてひび割れがひどくなったため、同協会を NPO 法人化して寄付を募り、来年9月に公園内で開かれるシャクシャイン法要祭までに完成させたい考えだ。シャクシャインは1669年、アイヌ民族の生活を圧迫した松前藩に抗して決起し、和睦の席で毒殺された民族の英雄。像は強化プラスチック製で高さ 3.5 メートル、掲げた桑、杖の先端までは 4.2 メートル。英雄を称えようと、地元の有志が寄付を募って1970年に建立した。デザインは彫刻家の故竹中俊弘さんが手掛け、現在は町が所有している。民族結束の象徴となってきたが、劣化が著しく、すねの部分には大きなひびが入っている。2016年はシャクシャイン法要祭が70回目を迎えることから、同協会が節目の年までに建て替えようと決めた。新たな像はブロンズ製にし、同程度の大きさにしたい考え。現在の像は、シャクシャインが渡島管内松前町の方を向いて怒る様子を表現しているが、新日高アイヌ協会大川会長によると、今はアイヌ民族と和人が共存する時代になったとして、デザインの変更も視野に入れている。予算は数千万円程度を見込む。寄付を受けやすいように、同協会は、12月中に NPO 法人化を道に申請する。早ければ今年4月にも認められる見通し。大川会長は、綺麗な像の前でシャクシャインの偉業を称えることができれば、と話している。本日2つ目の記事は、2015年12月21日付北海道新聞より、コタン再生新団体。かつて、アイヌ民族がコタンを単位として行っていた酒資源の管理や先祖の慰霊など、先住権の回復を目指す日高管内ゆかりのアイヌ民族有志が、12月20日、新団体コタンの会を成立した。設立に関わった札幌市の市川盛弘弁護士によると、アイヌ民族は江戸時代まで一定の地域を生活の基盤とするコタンが主体となり、酒やエゾシカなどの資源の管理、住民相互の紛争を自ら解決する裁判などを担っていた。新団体は、そうしたコタンとして持っていた先住権の回復を考えようと、日高管内浦河町や新日高町の有志らが準備していた。浦河町で開かれた 設立総会には20人余りが出席。市川弁護士がコタンの歴史的な権限について解説した。会の設立を確認し、代表には同管内新冠町出身で江別市在住の清水雄二さんを選出した。同会は今後、コタンの持っていた漁業権などについて学習会を開くほか、浦河町出身の小川隆吉さんらが北大を相手に係争中のアイヌ民族遺骨返還訴訟で遺骨が返還された場合の地元での受け皿を目指す。清水代表は、民族の権利回復にとって重要なコタンの再生を進めていきたいと話している。本日3つ目の記事は、2015年12月26日付朝日新聞より、戦後70年の北海道明日へ、先住民の誇りを胸に、マッカチセタオマップ、女の子が犬を可愛がる。キムンカムイチェップへ。熊が鮭を食べる。ビラトリ町のニブタニ生活館に12月10日夜、小中学生13人が集まった。毎週木曜日に開かれるアイヌ語教室だ。カルタや合唱、単語が書かれたパネルを使い、言葉や発音を覚えていく。教えているのは、町立ニブタニアイヌ文化博物館職員の関根健二と妻の牧。兵庫県生まれの関根は27歳の時、全国をミニバイクで回るうち、ビラトリ町にたどり着き、アイヌ民族の工芸家、牧と結婚した。資産、和人である関根がアイヌ語を学び始めたのは10年ほど前、娘と参加した親子アイヌ語教室だった。その後、研究者やお年寄りらから学んだ。ここ2年間は、ニュージーランドに行き、先住民族のマオリに文化や言葉の伝承方法を聞いた。先住民としての誇りの高さが言葉を覚えようとする力になっている、と感じた。関根は大人同士での勉強会も毎週開いている。10人ほどの参加者は1時間半、アイヌ語だけで話す。アイヌ語は国連教育科学文化機関、ユネスコから、消滅の危機深刻とされている。それでも関根は、アイヌ語を道の公用語にして、施設や案内板には日本語とともに併記する。ビラトリをアイヌ語が生活言語として交わされる異空間にしたい、と話す。子どもたちのアイヌ語教室は、1983年、アイヌ文化の伝承に尽力した元参院議員の故茅野茂の私塾として始まった。本当は保育園を開きたかった。幼い頃からアイヌの文化や言葉に触れさせたかったから。茅野の次男でアイヌ語講師を務める四郎はそう振り返る。教室で学んだ子供たちが学校に行ってアイヌの早口言葉を広める。言葉には足がある。四郎は父の言葉を思い出す。帯広市職員の新田祐樹が帯広カムイトウポポ保存会の稽古に参加するようになったのは小学校3年生の時、仲のいい幼馴染がいて一緒に遊べたからだ。だが高学年になると顔を出さなくなった。同級生からアイヌ民族だと見られるのが嫌になったためだ。同学年にアイヌ民族の子は1人から2人。6年間友達ができない子もいたという。転機となったのは高校1年の時に参加したカナダでの先住民族の交流会だ。誇るように民族舞踊を見せる同世代の姿に、自分は何をやっているんだろう、と心を打たれた。保存会には約50人の会員がいるが、60歳以上の熟練者は女性ばかりだ。父親の世代がすっぽり抜けている。僕らの頃より差別を受けていたと思う、と空白の期間を受け止める。白老町のアイヌ民族博物館で3年間研修を受け、2014年帯広市職員になった。今年4月から市に初めてできたアイヌ文化推進員として小学校を巡る。子供たちが素直に舞踊に関心を持ってくれて少し安心した、と話す。同じアイヌ民族の女性と結婚し、2人の子供もできた。僕らの子供たちがもっと生きやすい社会になるために、 僕らも変わらないといけない、と決めている。踊るときも、かっこよく、を心がける。札幌市の団体職員、安倍千里は、北海道大学大学院に在学中の2014年10月、電影社というグループを立ち上げた。先住民族をテーマにした映画を上映し、参加者らで語り合う。札幌市議のアイヌ民族なんてもういない、とのツイッター発言を受け、何か行動を起こしたかった。自らがアイヌ民族だということを意識して発言するようになったのは、アメリカの大学に留学した21歳の時からだ。性別、民族、肌の色、生まれの違いだけで差別を受けるのはおかしい、との思いを強くした。アイヌ民族の大学進学率は、道民の平均に比べて低く、生活保護世帯の比率は高い。安倍は、数字の改善だけでは福祉政策で終わってしまう。先住民がいる社会をどうすべきか、それを考えることは日本の多文化政策、内なる国際化を進める試金石になる、と訴える。開拓市が置かれ、蝦夷地が北海道と呼ばれるようになってから140年余り。戦後70年が経ち、自らの民族の歴史や文化を見つめ直す若者たちがいる。本日最後の記事は2016年1月7日付北海道新聞より、先住民族マオリに学ぶの特集の下、政治を動かした実績、手本。日高管内ビラトリ町でアイヌ語を交えて情報を発信する FM 二部谷放送に、昨年9月、道庁を訪れたニュージーランドの先住民族マオリの若手育成団体 AMO のケイト・チェリントン副代表が出演した。チェリントンさんから、アイヌ文化は今も生き生きと成長していると感じた。今後も頑張って。とエールを送られた放送局の編集局長、茅野茂二部谷アイヌ資料館館長は、同じ先住民族からの言葉に励まされた。と話した。茅野さんは2012年、アイヌ民族の権利を主張するために、政治団体アイヌ民族党を結成し代表を務める。1994年に社会党の参院比例代表で繰り上げ当選し、アイヌ民族初の国会議員になった故茅野茂氏の次男だ。マオリとの交流を続けるアイヌ民族党のビラトリ町内の事務所には、マオリの文字が入った陶器と槍が飾られている。送り主はニュージーランドの政党、マオリ島のテ・ウルロア・フラベル共同代表。茅野さんにとって国政に民族の代表を送り込むマオリ島の存在は精神的な支えになっている。マオリ島の政策の柱はマオリの権利回復。入植してきたイギリスと1840年に結んだワイタンニ条約が財産権を保障していたことを根拠にニュージーランド政府を動かし、1975年に条約不履行を申し立てられる審判所を設置させた。部族単位で公有地の返還や政府が返せない土地に対する保証を申し立て、2013年までに政府から受け取った保証金は約11億8000万ニュージーランドドル、日本円にして約930億円に上るという。フラベルさんは昨年11月取材に対し、私たちは祖先の土地を取り戻し、保証も勝ち取ってきた。政治の変革は最も難しいが、政治を動かさない限り何も変わらない、と語った。アイヌ民族党は2012年12月の衆院選同9区で候補者を擁立したが落選した。活動資金も党員も少ないが、茅野さんは、アイヌ民族が団結できるように頑張らなければ、と感じている。マオリに比べ、国内での政治的な発言力が必ずしも大きくはないアイヌ民族だが、胆振、日高管内の関係者は4年後の2020年を一つのチャンスになると見ている。胆振管内白老町にアイヌ文化博物館や慰霊施設などで構成する民族共生の象徴となる空間が開設され、先住民族としての存在感をアピールする場となるからだ。自身がアイヌ民族で、白老町のアイヌ民族博物館で文化伝承指導者を務める山道響さんは、 東京オリンピック、パラリンピックもあり、外国からもいろいろな人が来る。国内外にアイヌ民族のことを知ってもらえるといい、と話す。先住民族としての意識を高め、文化や言語を復興しようという、胆振・日高管内のアイヌ民族関係者の挑戦は、これからが正念場だ。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、先住民族マオリに学ぶという記事ありまして、我々今放送しておりますこの愛称 FM ピカウシにケイト・チェリントンさんという方が出演しているあの内容などが紹介されましたけれども、こういうラジオをやっていてですね、情報を発信するという大切さをなんか感じました。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。